こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。免疫関連有害事象アイラ AE マネジメント抗原病科医の視点からは、三井記念病院総合内科課長の峰村信賀が、免疫チェックポイント阻害薬 ICI に伴う AEE への対応を解説した臨床実務書で、ある2021年に金峰堂から刊行され A5 版552エクという分量で IC の作用基準、ILAE の予防早期認識鑑別診断から臓器別の診断と治療方針までを扱う中心的な特色は、多数の専門領域の知見を並列する形式ではなく、自己免疫疾患とステロイド治療に日常的に向き合う抗原病科医の一貫した視点で、免疫抑制治療の臨床判断を考える点にある ICI の適用拡大により、主要内科医だけでなく多職種多科の医療者にも AE への迅速な対応が求められる。本書は、治療をためらう局面で何を鑑別し、いつ介入し、どのように経過を見守るかを整理するための専門的な参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ICI の治療効果と免疫寛容の破綻を同時に理解する総論、本書の第1部は、ILAE を単なる抗がん薬の副作用としてではなく、ICI が免疫応答の抑制的な制御を解除する作用から生じる臨床問題として捉える土台を作る。CTLA-4、PDL-1 を標的とする治療や併用療法の概略を抑えた上で、公衆用免疫を高める仕組みと、自己に対する免疫寛容が破綻し得ることの連続性を理解する構成である。この視点は、皮膚消化管、内分泌、呼吸器、神経、心臓、肝臓、腎臓、筋骨格系など、ILAE が多臓器に及ぶ理由を考える際に不可欠となる。臓器別の頻度や所見だけを暗記するのでは、非典型例や重複した病態に対応しにくい。本書は、発症時期が一様でないこと、症状が非特異的であることを前提に、予防予測、早期認識、迅速な治療、継続的な監視という診療の流れを示す。総論が読みやすいという評価があるのは、各論に入る前にこの判断の枠組みを明瞭に提示しているためだろう。次に、症候からアイラ AE を疑い、感染進行、併用薬影響と区別診療で難しいのは、ICI 投与中に生じた異常を直ちにアイル AE と断定できないことである。倦怠感、発熱、皮疹、呼吸困難、関節痛、腹痛、下痢、肝酵素上昇、血球減少、急性腎障害、不整脈、視覚症状などを入り口に鑑別診断を広く置く。こうした症候はがんそのものの進行、感染症、血栓症、代謝、内産病異常、既存疾患、他薬剤の有害事象でも起こりうる。したがって重要なのは、 ICI 使用中だからアイル AE とする短絡ではなく、見逃すと重篤化しうる AE を念頭に置きながら、他の緊急疾患を並行して評価する姿勢である。とりわけ胸痛、呼吸困難、神経症状、急速な筋力低下、著名な下痢や肝腎機能障害は臓器障害の進行度を迅速に評価し、関係診療科と連携する必要がある。本書の鑑別診断の章は、臓器別各論へ入る前の実用的な作域としても機能する。多彩で非特異的な訴えを、免疫毒性の可能性と一般内科的な緊急度の両面から整理する点に、総合内科的でもある本書の価値がある。さらに、ステロイドを使うかではなく、どう使い続けるかで考える。本書の最も明確な特徴は、ILAE 治療の柱である副腎皮質ステロイドの実際的な使用に焦点を置くことである。臨床現場では、十分な量のステロイドで炎症を抑える必要性を理解していても、感染等代謝異常、骨筋肉への影響、精神症状などの副作用、さらに高使用効果への影響を懸念して介入が遅れることがある。著者は、抗原病診療で培われた視点から重症度、障害臓器、治療反応、再燃の可能性を踏まえ、投与経路、初期治療、減量、経過観察を一連の管理として考える重要性を示す。これは、ステロイドを1回処方して終える発想とは異なる。免疫抑制が必要な病態を見極め、効果と有害作用を観察しながら調整することが主題となる。ただし、書評では内服と点滴の効果差に関する記述など、根拠提示が十分でないと受け止められ、うる箇所も指摘されている。読者は、著者の豊富な臨床的見解を有用な判断材料として参照しつつ、最新ガイドライン、患者の重症度、各臓器専門医の意見と照合して適用する必要がある。そして、臓器別各論を横断し、重症化しやすい病態への初動を整える第2部では、神経系イル AE、 心筋炎、肝炎、リウマチ性イル AE、 腎炎などを含む臓器別の課題が扱われる。 ILAE には比較的よく遭遇する皮膚症状や消化器症状だけでなく、頻度は低くても初動の遅れが重大な転機につながりうる神経管、神経筋、腎障害がある。このため、本書の臓器別構成は単なる疾患カタログではなく、どの症状を警戒し、何を確認し、どの段階で治療を急ぐべきかを考えるための実務的な枠組みとなる。例えば、心筋炎では他の心疾患との鑑別、 神経系では症候のスペクトラムの把握、肝炎や腎炎では ICI 以外の原因の除外が問題となる。リウマチ性病態では関節炎以外の多様な症候も視野に入る。抗原病科医の立場から全身性の免疫異常を横断的に見ることで、単一臓器の数値異常だけでは把握しきれない病態を検討しやすくなる。一方で各臓器には固有の診断技術と治療判断があるため、本書は多科専門医との協働を代替するものではない。和城、紹介相談の必要性を適切なタイミングで判断するための共通言語を提供する書籍と読むべきである。最後に、ガイドラインの総和ではなく臨床判断の速度と連続性を示す視点。一般的なEAL AE ガイドラインは多領域の専門家の合意をもとに重症度別臓器別の推奨を提示する。本書もそうした標準的知見を踏まえながら、ガイドラインの記載を現場の行動へ移す際に生じる迷いへ重点を置く。著者の背景には、状況に即した判断を速やかに下し、必要な治療を遅らせないという抗原病診療の実践がある。特にステロイド治療の必要性を認識しながらも、高用量投与副作用、がん治療への影響を心配して決断できない局面に対し、一つの臨床的視座を与える点が本書の独自性である。また各章末のまとめに変えてでは、実務をどう進めるかのヒントを対談形式で示すと紹介されており、教科書的な知識と現場感覚を接続する工夫がうかがえる。その反面、抗原病科医の視点が強く、臓器別専門医が病態を捉える方法と異なる可能性もある。苗に本書の価値は、唯一の正解として読むことではなく、専門家間で異なる優先順位を意識しながら、患者ごとの判断を具体化する補助線として読むところにある。結論として、本書が主に想定するのは、 ICI を処方する腫瘍内科各がん診療科の医師、 IER 患者を受け入れる総合内科医や自治医科、そしてチーム医療に関与する医療者である、とりわけ IR AE の可能性を認識しても、鑑別診断をどこまで進めるか、ステロイドをいつ開始調整するか、 ICI の休薬再開をどう考えるかに迷う読者に適する552月の専門書であり、簡易な手順書というより、総論と臓器別各論を往復しながら判断の根拠を組み立てるための参照資料である。類書や診療ガイドラインが多領域の推奨を整理するのに対し、本書はステロイド免疫抑制治療の経験が厚い抗原病科医の視点を前面に出す。そのため、全身性の免疫異常として AE を捉え、治療の開始から減量監視までを連続した管理として考えやすい。もっとも、特定の見解はエビデンスの強さを確認し、最新のガイドラインや臓器別専門医の判断と統合して用いることが重要である。この留保を踏まえても、一般論だけでは埋めにくい、実際に今どう動くかという問いに向き合う点で、実践的な差別化を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、峰村のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。